こんにちは。アネステジオロジー編集長のエヴァン・ケラッシュです。編集者が選んだ2020年2月号のハイライトをお届けします。今月最初に紹介するのは臨床研究です。麻酔中の患者管理の改善がどのくらい術後の認知機能の変化に影響を与えるかを調べたものです。ベルギー、ブリュッセル、エラスムホスピタルのアレクサンドル・ユーストン先生は、60歳以上の非心臓手術患者を対象に単施設での検討を行いました。チョサラが検討した仮説は、クローズドループにより自動化した麻酔振動及び心拍出量と保護的な人工呼吸が手動でコントロールした場合よりも優れているかということです。加えて、自動化した群の方が術後の認知障害が少ないと予測を立てました。90名の患者が無作為化されました。主要評価項目は、モントリオールコグニティブアセスメントスコアです。術後1週目のコントロール群のこのスコアは、基礎値から1点低下していましたが、自動化群の患者のスコアに変化はありませんでした。クローズドループ群の患者が手術中にビス40以下や呼気ガスモニターで二酸化炭素分圧が低くなる時間は短いという結果でした。さらに輸液量もコントロール群に比べて少ないという結果でした。ユーストン先生は結論として、3つの自動化コントロール管理を行うことが手動管理より優れており、認知機能回復の遅れに対して重大な効果を発揮するとしました。しかしながら、研究デザインの問題から認知スコアに対して各々の調節の相対的な関与に関しては言及できませんでした。次の臨床研究は、心臓手術後のベータブロッカー再開を調べたものです。パリのカミール先生がフランスのいくつかの病院と共同して行った研究です。彼らの立てた仮説は、術後早期にベータブロッカー再開を最適化することで、術後心房細動を抑制することができるかということです。この多施設前向きコホート研究の対象患者は、少なくとも30日以上前からベータブロッカーを服用していて、サイナスリズムで、ペースメーカーは挿入していない患者さんです。著者らは、術後192時間を調査して、ベータブロッカー再開の時間的効果を解析しました。663名のうち 80% の患者さんにベータブロッカーが再開されていました。しかし、術後48時間以内に再開されていたのは 40% の患者さんのみでした。再開までの時間の中央値は50時間でした。44% にあたる290名が術後に心房細動を発症しました。結論として、ベータブロッカー再開の術後心房細動発生への効果は、術後ある程度時間が経ってから、かつ他の因子も複合的に作用した場合のみ認められました。この結果から、心臓術後のベータブロッカー再開に関して、再開の時期や量を最適化することの重要性が示唆されました。次の臨床研究では、非心臓手術後の心筋障害及び腎障害と、術中の動脈圧成分との関連性を評価しています。クリーブランドクリニックのサンチット・アフヤ先生が行った研究で、対象患者は、頭骨動脈カテーテルが挿入され、1分ごとの血圧が記録されている 23,140 名の非心臓手術を受けた患者さんです。単変量及び多変量のロジスティック回帰分析を行い、それぞれの予後の発生率を評価しています。著者らは、5分間継続する最低血圧と、心筋障害及び腎障害に有意な、そして臨床的に注目すべき関係があると報告しました。そして、絶対的なリスク域値としての血圧は、心筋障害、腎障害、どちらも近い値であることが分かりました。その域値とは、およそ収縮期で 90mmHg、平均で65、拡張期は50、そして脈圧で35としています。結論として、潜在的な行楽因子を調節した後でも、これら域値を下回る低血圧の時間、重症度に応じて、心筋及び腎障害の発生は驚異的に増加すると述べています。次の臨床研究では、術中のメタドンによる術後疼痛スコア低下の効果を調べた先行研究の二次解析を行っています。ノースショア大学のグレン・マーフィー先生らが、シカゴ・ノースウェスタン大学ファインバーグ校と共同で報告しました。この研究では、2つの先行研究に参加した患者のフォローアップを行って得られた長期予後について、あらかじめ設定した解析を行いました。1つ目の研究では、脊椎手術において、無作為に手術開始時の 0.2mg/kg のメタドン群か、もしくは手術終了時の 2mg のヒドロモルホン投与群かに分けられました。二つ目の研究は心臓手術が対象で、患者は無作為に2群に分けられ、0.3mg/kg のメタドン、もしくは12μg/kg のフェンタニルが術中に投与されました。著者らは手術の1、3、6、12ヶ月後に対象患者に疼痛に関するアンケートを送りました。脊椎手術の3ヶ月後ではメタドン群がヒドロモルフォン群に比較して1週間ごとの慢性痛の頻度が少なかったということが分かりました。心臓手術では1ヶ月後の術後痛頻度がメタドン群の方がフェンタニル群よりも少なくなりました。結論として術中1回のメタドン投与により心臓手術では術後1ヶ月間脊椎手術では3ヶ月間の疼痛が和らいだということです。さらに、メタドン群の脊椎患者は、術後3ヶ月間のオピオイドの使用が少なく、慢性的なオピオイド投与を減らす可能性があることも示唆されました。次も臨床研究ですが、よく使用される活性化凝固第十因子阻害薬のリバーロキサバンに関するものです。リバーロキサバンの拮抗具合をポイントオブケア検査を使ってどのくらい信頼性があるかを検討したもので、ピッツバーグ大学のサラ・マイヤーズ先生らの単施設研究です。トロンボエラストグラムは粘弾性を調べるポイントオブケア検査で、リバーロキサバンの抗凝固作用を調べる能力を有する可能性があります。著者らは、リバーロキサバンの濃度と、トロンボエラストグラムのリアクションタイム、つまり血液をセットしてから、血平形成が始まる時間と相関があることを指摘しています。仮説として考えたのが、リアクションタイムが 活性化凝固第十因子の機能障害の程度と相関するというものです。この前向き研究では、外傷患者を対象に、受傷前にリバーロキサバンを飲んでいた群と、そうでない群に分け、濃度測定と凝固検査の比較を行っています。入院時とリバーロキサバン拮抗後、もしくは24時間後に採血をしています。トロンボエラストグラム、トロンビン生成圧制、抗活性化凝固第十因子発色圧制などで検査が施行されました。カオリントロンボエラストグラムの結果から、プロトロンビン時間とリバーロキサバンの濃度との相関が認められました。患者のうち80人はリバーロキサバン服用群で、20人が服用歴なしの対象群でした。この研究で、リバーロキサバン濃度とトロンボエラストグラムのリアクションタイム及びプロトロンビン時間には強い相関がありました。しかしながら、リアクションタイムはこの検査圧制では正常範囲内でした。リバーロキサバン濃度と拮抗後の凝固検査との間には強い相関がありましたが、統計学的には有意ではありませんでした。対象群においては有意でない弱い相関がありました。リバーロキサバン濃度とリアクションタイムの相関は、リバーロキサバンの治療域濃度の予測に優れていました。マイヤーズらの結論では、トロンボエラストグラムのリアクションタイムとリバーロキサバンの濃度には有意な強い相関がありますが、正常範囲内にあることから臨床上あまり有用ではありませんでした。やはり、抗凝固の効果を測るには、濃度測定がゴールドスタンダードということになりました。次はラットを用いた動物実験で、プレッシャーサポートで人工呼吸した場合の増加した動的経肺圧によって肺障害が悪化するかどうかを見た研究です。ブラジル・リオデジャネイロ連邦大学のエリート・エ・ピント先生が行った研究です。彼らが立てた仮説は、同じ一回換気量と動的経肺圧では、プレッシャーサポートと重圧式換気の影響は、軽度の肺障害に対してはほぼ同等であるということです。著者らは、ラットに気管からエンドトキシンを投与して、24時間後にプレッシャーサポートで人工呼吸をしました。その後、無作為に群分けして、2時間の重圧式換気を行います。その時、各群での1回換気量、動的経肺圧、吸気時間がプレッシャーサポートの時とほぼ同等になるように設定しました。結果は、動的経肺圧はプレッシャーサポートの方が高くなりましたが、静的経肺圧に差はありませんでした。微慢性肺胞障害スコアと肺の炎症マーカーの遺伝子発現は両群間で似通っていました。同じレベルの動的経肺圧を用いると、重圧式換気では1回換気量や静的経肺圧は増加しました。結論として、プレッシャーサポートは重圧式換気と比較して軽度の肺障害において、同じ1回換気量では生物学的マーカーには影響しないと述べられました。しかしながら、重圧式換気を行うときの経肺圧と吸気時間の両方を同時にプレッシャーサポートのときと同等にすると、肺と横隔膜の障害は悪化しました。次に紹介するのは、植え込み型除細動器やペースメーカーを装着した患者の手術期管理の ASA タスクフォースのアップデートです。 シカゴ大学のジェフリー・アフェルバウム先生をトップとした委員会が発行したアップデートで、植え込み型ペースメーカーや除細動器装着患者の手術期管理における実践要項となっており、これは2011年に ASA が第一版を発行しています。この中で議論されている内容は、術前評価、準備、術中モニタリングに関するエビデンス及び推奨です。電気メスなどの装置、ラジオ波焼灼術及び探査装置、採石術、MRI、放射線治療、神経伝導検査、除細動、電気痙攣療法などの潜在的に電磁的障害を起こす可能性のある手技や機器を管理するためのガイドを示しています。このアップデートの最後には、緊急の体外式除細動と術後管理で締めくくられています。最後のレビュー文献ですが、2月の特集は、麻酔における AI、すなわち人工知能の現在、臨床応用、そしてその限界についてです。MGH のダニエル橋本先生が MIT と共同して、麻酔への AI の応用について6つのテーマをまとめています。麻酔深度モニタリング、麻酔の調節、リスクやイベントの予測、超音波ガイド、疼痛管理、手術室管理がこれらにあたります。そして内容は、人間の視神経回路の仕組みをモデルにした機械学習や、現在 AI が応用された主要な分野についても言及されています。橋本先生はまた、研修中の麻酔医への AI の応用や、臨床現場における AI の発展に対する臨床家の役割についても強調しています。結論の中で、AI は麻酔の手法に対し大きな影響を与える可能性があり、その範囲は手術期管理から集中治療や外来での疼痛管理に及ぶと締めくくっています。アネステジオロジー2月号には他にも読者が注目すべき論文があります。数週間のうちの3月号でまたお会いしましょう。相変わらずですが、このポッドキャストが皆様の知識を深め、臨床のお役に立つことを願っています。